説教まさか私のことではと題して棚橋先生から御言葉をいただきます。お願いいたします。
今日から受難週に入ります。遥か昔、弟子たちは主イエスの十字架に向かって時が刻まれていく、その緊張の時を体験いたしました。今の時代に生きる私たちは、人それぞれに信仰によってこの一週間を過ごされることと思います。受難週を迎えるごとに、私たちは弟子たちの味わった緊張感を追体験していくのではないかと思います。今朝与えられました聖書は、マルコによる福音書が記す最後の晩餐の前半の部分であります。主イエスの十字架の死の前夜に行われた最後の晩餐がいつであったのかは見解が分かれております。ただマルコによる福音書に従ってゆけば、その日は除光祭の第一日であります。12節から15節をもう一度読みたいと思います。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほぐる日、弟子たちがイエスに杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言った。行って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水がめを運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。杉越の食事は旧約の時代、イスラエルの人々がエジプトから脱出して救い出されたことを記念するとても大切な祭りであります。杉越の食事の時には一切の傷のない子羊か子ヤギが午後にエルサレムの神殿でほふられるように定められておりました。あらゆる世代のすべての人がエジプトから脱出した者のように自分自身を顧みることが義務付けられていたのであります。主イエスは弟子たちと共にその大切な杉越の食事の時を過ごそうとされました。そして二人の弟子にその用意をするようにと命じられたのであります。しかし弟子たちには不安この上ないことであったと思います。食事の場所となる家の主人は弟子たちには全く知らない人物です。しかもその主人のところに行くまでには水がめを運んでいる男という非常に特定が難しい人物を返さなければならなかったからであります。結果として弟子たちにとっては実に不思議な仕方で目的の家までたどり着くことになるのであります。16です。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事の準備をした。弟子たちはすべてのことがまさしく主イエスの言われた通りであったことを知ったのであります。 さて、夕方になっていよいよ食事の時が始まりました。弟子たちが用意したのではない、主イエスが用意万端整えてくださった食事が始まったのであります。その食事の最中で弟子たちは思いもかけない主イエスのお言葉を聞くのであります。18節、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。主イエスのこの言葉は詩編41編10節から引用されていると思われます。詩編の41編10節には、私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足蹴にします。口語訳では、私の信頼した親しい友、私のパンを食べた親しい友さえも私に背いて首筋を上げたと訳されております。私のパンを食べる者とは、一緒に食事をしているという意味であります。ご自分の最も親しい弟子たちであった12人のうちの一人が裏切るのを主イエスは知っておられたのであります。旧約の預言がこの箇所においても成就したことを暗示されているように思われます。19節、弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。弟子たちは一瞬ドキッとしたに違いありません。弟子たちの誰もが自分自身のうちに裏切りの可能性があることに気づいているのであります。まさか私のことではと口々に言い始めた。主イエスからあなたは大丈夫だと言っていただきたくて躍起になっている弟子たちの様子が想像できるのではないでしょうか。20節から21節、イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。裏切る者、それが誰であるのか、マルコはすでに10節においてそれがユダであることを記しています。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。聖書に預言されている通りに神のご計画に従って死に渡されていくというのであります。その意味ではユダは神の御心のために用いられた器であると言えます。それではユダには何の責任もないということになるのでしょうか。そうではありません。生まれない方が良かったのであります。自分の責任を負って裁かれなければならないのであります。それゆえに生まれなかった方が良かったと言われるのであります。主イエスは裏切るそのものは不幸だと言われました。不幸と訳されているこの言葉は痛みを表現する感嘆詞にも使われます。主イエスは裏切るユダをご自身の深い痛みとしておられるのであります。ユダを深く憐れんでおられるのであります。 マルコはこのユダの名をあえて伏せて12人のうちの1人であることを強調しています。なぜでしょうか。それはマルコの生きていた時代の教会がここに投影されているからであります。いや、マルコの時代の教会だけではなくて、世々にわたって存在する教会の姿を表しているのであります。さらに言えば、マルコは主イエスが弟子たちと共にした杉越の食事を主イエスが制定された教会の生産式として捉えているのであります。一緒に蜂に食べ物を浸している者の中に裏切る者がいるのであります。同じように主イエスが制定された教会の生産式の輪の中にも裏切る者が存在するとマルコは示すのであります。私たちも弟子たちのようにびくつくのでしょうか。そうです。私たちは自分のうちに潜む裏切りの心に気づいているのであります。主イエスの前に後ろめたさを持たない人はいないのではないでしょうか。主イエスを裏切る者とは罪を犯す者だからであります。今一度十字架のイエス・キリストが中心となる聖餐の輪の中に裏切り者が含まれていたという事実に注目したいと思うのであります。主イエスの目から見れば裏切り者も交わりの中の一人なのであります。この一人のためにも主イエスは十字架にかけられたのであります。主イエスはそのようにして裏切る者を追い求めてやまないのであります。裁くためではありません。十字架の上で引き裂かれた身からだと流された血を差し出すことによって自ら苦しまれることによって私たちを追い求められるのであります。裏切る者、それは特定される誰かではない。聖餐の場に招かれている全ての者たち、私たち一人一人のことであります。まさか私のことではと私たちは確信を持つことができない。私のことかもしれない、いや私であり得る。そうした私たち一人一人が主イエスの食卓を囲むのであります。私たちは主イエスの食卓に招かれているものとして心熱くされていくのであります。砕かれて低くされて感謝と賛美を持って私たちはこの地上の教会においてイエス・キリストの十字架を証ししていくものであり続けたいと思うのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、受難週を迎えたこの日、御言葉に教えられ示されましたことを心より感謝をいたします。主イエスは裏切る者、私たち一人一人を裁くのではなく憐れみ救うために十字架の道を歩み行かれました。そのことを私たちは深く心に刻み、この一周を歩むことができますように導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。